聖書の箇所をお読みいたします。黙示録1章9節から20節まで。ヨハネの黙示録1章9節。私ヨハネはあなた方の兄弟で、あなた方と共にイエスにある苦難と御国と忍耐に預かっているものであり、神の言葉とイエスの証のゆえにパトモスという島にいた。私は主の日に御霊に捕らえられ、私の後ろにラッパのような大きな声を聞いた。その声は言った。あなたが見たことを巻物に記して7つの教会、すなわちエペソ、スミルナ、ペルガモン、ティアティラ、サルディス、フィラデルフィア、ラオディキアに送りなさい。私は自分に語りかける声を見ようとして振り向いた。振り向くと7つの金の燭台が見えた。またその燭台の真ん中に人の子のような方が見えた。その方は足まで垂れた衣をまとい、胸に金の帯を締めていた。その頭と髪は白い羊毛のように、また雪のように白く、その目は燃える炎のようであった。その足は炉で精錬された光り輝く真鍮のようで、その声は大水のとどろきのようであった。また右手に七つの星を持ち、口から鋭い諸刃の剣が出ていて、顔は強く照り輝く太陽のようであった。この方を見たとき、私は死んだ者のようにその足元に倒れ込んだ。するとその方は私の上に右手を置いて言われた。恐れることはない。私は初めであり終わりであり、生きているものである。私は死んだが見よ、よよ限りなく生きている。また死と黄泉の鍵を持っている。それゆえ、あなたが見たこと、今あること、この後起ころうとしていることを書き記せ。あなたが私の右手に見えた七つの星と七つの金の燭台の秘められた意味について。七つの星は七つの教会の御使いたち、七つの燭台は七つの教会である。ヨハネの黙示録は小アジア、今のトルコの西側にあった七つの教会に宛てて書かれたものです。11節にはこうあります。あなたが見たことを巻物に記して七つの教会、すなわちエペソ、スミルナ、ペルガモン、ティアティラ、サルディス、フィラデルフィア、ラオディキアに送りなさい。しかしこの書はこれら七つの教会に対してのみ書かれたものではありません。7という数字は神が天地万物を6日で作り、7日目で休まれたように、聖書における完全数の一つです。つまり7つの教会とは、全世界のすべての時代の教会を指してもいるのです。1世紀の終わり頃、小アジアにあった7つの教会に対し、皇帝ドミティアヌスの迫害は迫っていました。同じように、教会はいつの時代にも困難に直面し、キリスト者たちは日々不安を抱えながら暮らしているのです。そんな私たちすべてに対して神は記します。11節。あなたが見たことを巻物に記して、7つの教会に送りなさい。では今日の箇所で、神はどんなメッセージを送るのでしょう。それは、あなたは決して一人ではないというメッセージです。まず第一に、ドミティアヌスの迫害が迫る七つの教会とともに、使徒ヨハネがいました。この時、使徒のうち最後の生き残りであるヨハネは捕らえられ、パトモスという小島に流されていました。彼は島から一歩も出ることはできません。しかしヨハネの心は 小アジアの7つの教会とともにあったのです。9節でヨハネは記します。私ヨハネはあなた方の兄弟で、あなた方とともにイエスにある苦難と御国と忍耐に預かっている。通常キリストの使徒が自己紹介をするときは、キリストのしもべであったり使徒と自らの権威を誇張します。しかしこの時ヨハネは小アジアの教会の人々と同じ立場に自らを置くのです。あなた方の兄弟、あなた方と共にイエスにある苦難と御国と忍耐に預かっている。苦しみであろうと御国であろうと忍耐であろうと、いいことも悪いことも嬉しいことも悲しいことも、ヨハネはそのすべてを小アジアのキリスト者たちと共にしていたのです。迫り来る皇帝ドミティアヌスの大迫害、不安と心配に包まれる教会の人々、しかし彼らは決して一人ぼっちではありませんでした。使徒ヨハネの心と祈りは7つの教会の人々と共にあったのです。でも彼らと共にあったのは使徒ヨハネだけではありません。いや、ヨハネよりももっと優れたお方が迫害が迫るこの7つの教会と共におられたのです。それは主イエス・キリストです。20節では7つの星とは7つの教会の御使いたちのこと、7つの燭台とは7つの教会のことであると説明します。その7つの燭台、すなわち7つの教会とともに主イエス・キリストも共におられたのです。12節13節ではこう記します。私は自分に語りかける声を見ようとして振り向いた。振り向くと7つの金の燭台が見えた。またその燭台の真ん中に人の子のような方が見えた。人の子、すなわちイエス・キリストは7つの燭台、つまり7つの教会と共におられたのです。そのイエス・キリストとは一体どのようなお方なのでしょう。まずイエス・キリストは栄光と威厳に満ちたお方です。13節に胸に金の帯を締めているとあります。金の帯、まさにこの方はすべての栄光と威厳に満ちておられるのです。またイエスは清いお方でもあります。14節にはその頭や髪の毛が羊毛のように白く、雪のように白いとあります。イエスは清いお方なのです。同じく14節にある燃える炎のような目とは、すべてを見通し、すべてを見抜き、もし罪や汚れがあればそれを焼き尽くしてしまう、そんなイエス・キリストの清さの象徴です。イエス・キリストは実に清いお方なのです。でもそんな威厳と栄光と清さに満ちたイエス・キリストは、実は今も私たちのために取りなしをしてくださっているのです。13節ではその方は足まで垂れた衣をまといとあります。足まで垂れた衣、それは旧約時代において神に仕える祭司の服装です。かつてアロンとその子孫が神殿で神に仕え、人々のために取りなしの生贄を捧げたように、今は誠の大祭司であるイエス・キリストが罪深い私たちのために2000年前十字架で負った手の傷、脇腹の傷を見せて父なる神に取りなしをしてくださっているのです。まさにイエス・キリストの十字架のゆえに私たちの罪は許されたのです。でもイエスは大祭司として父なる神に取りなしをしておられるだけではありません。 実はこの世で苦難と苦しみと悩みと不安の中で戦っている私たちのために、イエスはその最前線に立ち、私たちと共に戦ってくださってもいるのです。15節には、その足は炉で精錬された光り輝く真鍮のようであるとあります。足が真鍮であるとは、真鍮でできた武具を身につけているということです。そして武具に身を固めたイエスは教会の戦いの先頭に立ち、時の声を上げてキリスト者たちを鼓舞し、自らも剣を持って敵をなぎ倒しているのです。15節後半、その声は大水の轟きのようであった。16節、口からは鋭い諸刃の剣が出ていた。悲しみの中にあるとき、私たちは一体神はどこにおられるのかと思ってしまいます。迫害で苦しみ悩みの中にあるとき、私たちは一体神は何をしておられるのかと不満に思います。でも神である主イエス・キリストは取りなしをするために私たちの父なる神の前におられるだけではなく、実は私たちと共におられるのです。この世で戦っている私たちと共に、悩んでいる私たちと共に、苦しんでいる私たちと共に、そして不安に包まれた私たちと共に、主なるキリストも共におられ、私たちの人生のその戦いの最前線でご自身が戦っておられるのです。私たちのために王の王であるイエス・キリストは今戦いを挑んでおられるのです。そしてそれを知っているからこそ、私たちは安心してこの世の荒波を乗り越えていくことができるのです。それを知っているからこそ、私たちはどんな悲しみも悩みも乗り越えていくことができるのです。私たちは人生において私たちが戦っているのだと思っています。確かにその通りです。しかし主なるイエス・キリストもまたその戦いの最前線にいて、私たちのために戦っておられるのです。17節、恐れることはない。私は初めであり終わりであり、生きているものである。私は死んだが、見よ、世々限りなく生きている。また、死と黄泉の鍵を持っている。我が主共に今さば、悪魔我をいかにせん。我が主我が神恵みたまえ。ただ頼りゆく我が身を。525番を歌いながら、私たちと共におられ、私たちのために最前線で戦っておられる救い主イエス・キリストを仰ぎ見ます。お祈りします。父なる神様、うつせみである私たちはこの浮世で日々悩み、日々悲しみ、日々苦しみながら生きています。とても自分一人の力では生きていくことはできません。とても自分自身の力で新しい道を切り開くことはできません。しかしそんな私たちのために、あなたは御子イエス・キリストを送ってくださいました。その御子を十字架につけ、私たちの罪を負わせ、罪と滅びより私たちを救い出してくださいました。そして3日後によみがえった救い主イエスは、今もあなたの前で私たちのために取りなしてくださっていることを覚えます。しかしそのイエスは、あなたの前におられるだけではなく、私たちと共にいてくださいます。そして励ましを与えるだけではなく、私たちを支えているだけではなく、信仰の戦いのその最前線に主ご自身が立ち、その最前線で 剣を振るって戦ってくださっています。その事実を知ったとき、迫害迫る小アジアの教会の人々はどれほど安心し勇気を覚えたことでしょう。そしてその同じ救い主がその時と同じように今この地上で苦しみ悩み悲しみを覚える私たちに安心と勇気と喜びを与えてくださることを感謝します。ただ救い主だけを見つめ続けることができますように、ただ救い主イエスだけを頼りとすることができますように、ただ救い主イエスと共に歩み続けるものであることができますように、そしてあなたと共にある私たちに平安と確信と希望をお与えくださいますように、私たちの唯一の救い主イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。